ドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやの竜とおしゃべり。こんばんは、ドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやです。9月になりましたね。あっという間に夏も終わりと言っても相変わらず暑いです。日曜日の夜23時はいかがお過ごしですか？9月になると暑いんですけれども、夏真っ盛りの季節は過ぎたように思いますね。なんとなく気持ちは秋に向かってるっていう感じですね。今年の夏はなかなかのハードスケジュールでした。仕事もプライベートもめちゃめちゃ充実してたんです。実は久しぶりに両親と旅行に行ってきました。クルーズ船に乗って日本中のお祭りに参加してきたんです。青森のねぶたから土佐のよさこいまで行ってきたんです。日本一周ってすごくハードルが高いことだと思ってたんですけど、やってみると意外と楽でした。そんなことって結構あるのかもしれません。竜にいろいろと聞きながら、この旅で私の学んだことお話ししたいと思います。皆さんはこの週末いかがお過ごしでしたか？夏休み最後の感覚、それとも秋の始まり？そんな週末の夜にリオのメッセージをお届けしていきます。ドラゴンメッセンジャーは見えない世界の存在であるリュウの通訳者です。私たちが通訳するリュウは、ご先祖様や守護神様のように皆さんの近くにいる存在です。皆さんの夢を叶えるためのサポートの存在なのです。この番組では見えない世界のリュウからの応援メッセージ、夢を叶えるための秘訣、新しい時代を効果的に前進する方法などを楽しくお伝えしていきます。竜とおしゃべりは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。それでは本日もリュウとのおしゃべりを楽しんでいきたいと思います。さてさて、今日はリュウとどんな話をするのでしょうか。今回は、前回に引き続き、レミリアから来たレムタンが来ているみたいです。レムタンは私がリュウの仕事を始めた頃から一緒に行動しているリュウです。私の本の誰でもリュウとおしゃべりできるリュウトレの表紙のモデルですね。今日はね、私の旅についてレムタンといろいろとおしゃべりをしたいと思います。はい、このラジオでもね、何度かお話ししてると思うんですが、実は私引きこもりで外出嫌いです。はい、旅行とかは実はあまり好きではないんですね。その私が青森から四国まで出かけたのはなかなか奇跡に近いんです。でそもそもね、なんで行くことになったんだっけと思い返すと、友人がね、行くという話をしていて、それを聞いた母が行きたいと言ったのがきっかけでした。お祭りクルーズっていうのがあって、各種のお祭りをクルーズ船で回るという人気のプランだったそうです。で、私、そんなツアーがあることさえ私知らなかったんですね。うん。で、そもそもなんでこのツアーに私が参加することになったのか、ちょっと、竜のレムタンに聞いてみたいと思います。なんで私こんなところに行くことになったの？こんなことって言ったらなんですけど、行くことになったのかな？やっぱりね、必要があったって言ったら何なんですけど、やっぱりそこに縁があるところに行く、縁がないところには行かないんだけども、やっぱり縁があるところには行くことになってるんだよっていうことらしくて、今回はね、そのお祭りというところにね、まあこの引きこもりの私なので、もともとお祭りみたいなところ行かないじゃないですか。それなんだけども、ちょうどその何かいろんなタイミングがあってそこに行くことになったんだねって今教えてもらいました。で、実際ね、確かにね、人混み嫌いだし、 外出嫌いだし、旅とかそんな好きじゃないし、その私がお祭りに行くってなかなかハードル高いんですよね。なんだけどもね、行ってみると実際は楽しかったんです。うん、とっても。で、そこの地域にね、やっぱり縁があるんだということはね、ちょっとお祭りの前から、出かける前から言われていて、そこにね、何か行く必要があるんだよって。で、実際に行った時にね、やっぱりリュウさんから聞きました。その土地のエネルギーだったりとか、そしてそのお祭りをやってるっていうところの、このエネルギーがね、やっぱりすごいプラスのエネルギーがね、そこでめちゃくちゃ動いてるわけですよ。で、そこの、みんなのその地域のエネルギーだったりとか、その古い時代からのね、そういう歴史のエネルギーだったりとか、そういうのをね、私自身がちゃんと体験し、そのエネルギーを感じることがすごく大事だったみたいです。そのためにね、そのツアーにね、行くことになったんだよとかっていうふうに言われました。うん。確かにね、私、ねぶた、青森のねぶたとか、あと、秋田の竿燈祭りとか行ったんですけど、実際テレビで見たことはあったので、ねぶたがね、ああいうふうになんか張りぼての大きなね、ものを動かすとか、竿燈祭りが提灯だってことは知ってたんですけども、実際にね、近くに行くと、竿燈祭りって、大きな60キロ以上もある提灯を、たった一人の人が手のひらとか、おでことか、顔とかでこう動かしたりしてるんですよね。そんな技術があることは私全く知らなかった。知ってたつもりだけど知らなかったっていうことをね、目の前で見て、すごくやっぱり感動しました。で、この感動という気持ちも大事だし、それを知ることによってね、こういろんな歴史的なことだったり、そのエネルギーのことをね、私がすごく学ぶことが多かったなっていうことをね、すごくね、こう感じることができた旅でしたね。で、実際にはね、すごくもう人混みだし、なんかうるさそうだし、とかって言うんですけども、もちろん人はたくさんいるんだけども、やっぱりエネルギーが高いので、その人混みのなんか、このごちゃごちゃした嫌さが、すごく、そんな、あんまり感じなかったんですよね。で、両親、90歳の父と84歳の母を連れているので、なかなかハードなんですけども、二人もそこまで疲れることもなく、すごくね、楽しい旅ができたという。すごくね、プラスのエネルギーをね、こう、できた、吸収することができた、感じることができたなという、そういうね、機会をもらったみたいです。ね、よかったです。もう、龍に聞かないとね、なんかこう、普通にね、旅をしてたんですけども、なんかそういうふうにこういう意味があったんだよっていうことをね、龍に聞くことができてね、あ、私ってラッキーだなと思ったりしました。うん。でね、もう一つのね、学びと思ったのが、やっぱりね、こう、旅慣れしてないので、準備がまあまあ大変でした。いろんな準備がね。やっぱお祭りに行くし、この夏だし、やっぱ熱中症とかすごくね、親を連れて行ったのですごく心配で、めちゃくちゃ熱中症の準備はしてたんだけども、割とね、その心配がなかったみたいな感じでした。で、なぜかというと、やっぱりこう、まあ、基本的に、どちらかというと、まあ、炎天下で見るのは無理だから、夜の桟敷席をね、キープして、そしてやっぱりこう移動をできるだけさせたくなかったので、観光タクシーっていうのをちょっとね、頼んでみて、その観光タクシーでいろんなとこ回ってもらうという手段を使ってみたら、なんと、非常にそんなに、なんか、まあ暑かったですけど、めちゃくちゃ熱中症になるかもしれないという暑さを感じることもなく、涼しいタクシーの中でいっぱいいろんな観光をすることができて、やっぱりタクシーの運転手さんが、教えてくれるその涼しくて、すごくこう、見応えがあるところに案内してもらい、そして夜は桟敷席で、もう目の前で、すごいねぶたとかね、竿燈とかね、すごいね、こう、ものを見て、よさこいとかね、そういうものを見ることができて、すごいね、こう、良かったなと思いました。うん。で、この準備に関してもね、実は龍さんに言われてたことがあって、まあね、ちょっとね、想像できると思いますが、はい、私、準備苦手でございます。とっても苦手でございます。で、もう、いろいろ調べたりとかね、するのがどちらかというとめんどくさいタイプなので、いろいろと、なんかそう、やるの、準備とかするの嫌だな、嫌だなっていうのは正直言って初め思ったんですよ。ただね、やっぱりこう、両親連れてくので、熱中症になったら困るし、やっぱりこうね、こう見てる時にね、こう、路頭に迷うのは嫌だったので、やっぱりすごい準備をしっかりする必要があるよなと思って、席も確保したし、タクシーも確保したしっていうことを、多分ね、私とか私、友達と言ってたら多分やらなかったと思います。うん。だけどもね、やっぱりちょっと、年寄り連れてくからみたいな感じでね、その準備をちょっとやってみました。で、その準備がやっぱりすごく効果的で、 あのタクシーの運転手さんも皆さんすごくいい方たちだったし、桟敷席のね近くの方案内してくれる子たちとかもすごく親切に案内してくれたりとかして、すごくもうスムーズに全てが進んだんですね。ですごいなと思って、やっぱりこのこともやっぱり準備やったのが良かったんだよねってユウさんにちょっと聞いてみました。そしたらやっぱりなんでこれをやることになったかって言ったら、一言目にだって苦手でしょって言われちゃいました。苦手だから普通はやんないよね。でもね、この機会があって自分でやることができて、でできることが分かったよねっていうことを言われました。うん、やってみたら、でだんだん楽しくなったのも事実です。でやっぱりこの成功体験、うまくいったぞっていう体験がものすごく重要で、ちゃんとやってうまくいったと思ったら、あ、やっぱ準備って大事だなっていう自覚ができたので、私本当実はあんまりギリギリまで準備しないタイプなんですけども、すごくねちゃんと準備したことがすごくスムーズにいったので大きな学びになりました。だからね、これからはいろんなことをね、こうやっぱりきちんと準備をすると、それなり、そしてそれ以上の結果がね起きるんだなっていうことをね、すごく学ぶことができたので、よかったなと思います。ジュウさんがやっぱりそれをねちゃんと段取ってたなっていうのもね、すごくね理解ができたことでした。いろいろとね、初めは分かんないことばっかだったけど、本当に良かったですね。やっぱりこう初めはネットだけで見てて、そのうちもよく分かんないとか思っても直接会場とかに電話をしたんですよ。そしたらね、青森の方も高知の方も秋田の方もめちゃくちゃ親切で、すごくいろんな情報とかいろんなことを教えてもらって、なんかやっぱり行動するとちゃんとねそれなりのことが返ってくるなという大きな学びがあった、そういうことがありましたね。はい、もうね普通にね旅行に行ってただけというか、何もしなかったらねわからないことをねすごく多く学べたなっていうのはね、すごくありがたいなと思ってます。うん、そしてねもう一つ、今回台風が来てたんで、実はクルーズ船の、なんていうのかな、こう、海の上にいることがちょっと増えたんですね。だから、2日間くらい前、ずっと船の中っていう時期がありました。うん。そうするとね、クルーズ船の中って何でもあるんですよ。何でも食べれるし、何でも、プールもあるし、シアターもあるし、ダンスホールもあるし、カラオケもできるしって、何でもある。映画も見れるし、みたいな。何でもできる。だけど、何でもやっていいよっていう時って、人って何やっていいか分かんなくなっちゃうんですよ。なぜか、みたいな。何でも飲めるよって言ったら、何飲んで、結局最終的に水ばっか飲んでた、みたいな感じで。何でも飲めるのに、みたいな感じになるんだけども、でも何でもいいよって言うとね、実際何していいか分かんなくなっちゃうんですよ。で、私は、どうしたかっていうと、何していいか分かんないんですけども、やっぱり、こういう時はやっぱりリュウさんと作戦会議するしかないなって思って、やっぱりリュウと会話できる場所を探しました。うん。で、やっぱ海が見えて、だけど外出ると暑いから涼しくて海が見えて、そして静かな場所。いろんなイベントをやってるんで、ゲームやってるところもあれば、ダンスやってるところもあれば、なので、賑やかなところもあるし、静かなところもある。なのでね、ちょっと静かなところ、静かで、海が見えるところを探してね、ちょっと瞑想チックなね、リュウと会話をするみたいなところを探していました。で、その時にね、リュウさんといろいろ話をしてて、学んだことの一つが、やっぱりね、こう、人によってやっぱり自分のハッピーって違うんだなって。私の友人はもうゲーム三昧、遊びまくってました。あっちでゲーム、こっちでゲームみたいなね。もうすごいもう、遊びまくっていた。で、まあ、うちの両親はね、結局その、まあ、年なので、うちの父は、そうね、部屋で寝てることが多かったかなっていう感じです。で、母はね、結構行動的な人なので、あんまり寝てたりとかしないんですよ。80過ぎてますけど。なので、やっぱり外に出てね、こう、まあ、ゲームとかには参加しなかったですけど、本を読んだりとか、やっぱりね、自分の落ち着く場所というのをね、探すような感じでしたね。でもね、うちの母って本当やっぱり70年以上主婦をやってるじゃないですか。なので、洗濯とかしたがるんですよ。おかしいですよね。なんかこう、船の中洗濯、ランドリーがあるんですね。コインランドリーが。なので、洗濯できるんですけど、別に洗濯しなくてもいいのに、洗濯したがるんですよ。まあ、ザ・主婦だな、とか思いましたけど。いやいや、そういうことしなくていいから、自分が楽しむことやっていいよ。いや、なんかこう、何が楽しいかよくわかんないとかっていうふうに母も言ってたんですけど、みんなそうだと思います。毎日家にいたりとか仕事してると、やることいっぱいあるじゃないですか。そうするとね、結構自分が 自分が心地いいこと、自分がやりたいことって結構分かんなかったりするんだなっていうふうにね、そういうことを、ね、発見できた機会でしたね。だからその時にリオと話しても、何がね、自分の心地よさって何って、何してる時が一番幸せなの、でそれ人によって違うんだよねって。でやっぱり、まあ、自分はこうしてるのが幸せだけど、それが人の幸せとは限らないからね、やっぱり自分の幸せっていうのはね、一人一人が追求しなきゃいけないよね、みたいなことをね、教わりましたね。なので、そっか、私は確かにこう、でもやっぱり結果的にリュウさんと話してることが多かったかなって気もするんですけど、なんかこうやっぱり動き回るとかゲームに参加したりとかダンスしたりとか、それも嫌いじゃないんですけども、そればっかやってると疲れちゃうんで、やっぱりゆっくりしてるのが結構好きなんだなみたいなこともね、あとお風呂に入ってたりとか、お風呂もあるんですよ、あのお風呂っていうか温泉じゃないですけどね、こう日本人が多い船なので日本風のお風呂でもね、そういえばお風呂は日本人しか入ってなかったな、外国人の人入ってなかったですね。うん、そんな感じだからお風呂に入って海の上でぼーっと見たりとか、そんな機会もね、が結構楽しかったかなと思ったりもします。うん、人によって本当に違うんだろうなと思っています。だからね、普段の生活でも自分の心地よさとかっていうのをね、自分の幸せ、自分の心地よさ、自分がこれが好きなのみたいのをね、本当にね、こう追求するとか探求する機会って大事なんだなっていうことをね、学ばせていただきましたね。はい、そうなんです。旅でね、いろんなことを、やっぱり日常生活と違うことをやってるとね、いろいろ考えることとかね、いろいろ感じることも違うなっていうことをね、学ばせていただいたなと思います。でね、こう、いろいろね、いろんな地域に行って、そこでいろんな人に会いました。まあ本当に、まあ通りすがりと言ってしまえば通りすがりですけど、観光タクシーの運転手さんだったりとか、あと、まあさっきもちょっと言いましたが、この、サチ奇跡のね、こう、まあ、管理っていうか、なんか、ボランティアだろうかな、学生さんかなんかだと思うんですけどね、こう案内してる人とか、そういう人たちとね、すごく触れ合うことによって、すごくなんかこう、あったかい気持ちになれたっていうのがね、嬉しいなと思いました。普段の生活、なんかこう、なんか、特に、まあ、私も横浜に住んでるので、都会とは言いかねるんですけども、やっぱりちょっと普段の生活って結構せかせかしてるような気がして、で、まあ、祭りの最中なので人も多いし、なんかこう、わさわさしてるとこなんだけども、やっぱりね、みんなが気持ちよく、みんなが楽しくしたいなという、そういうエネルギーが流れているのか、すごく人とのつながりとか、すごくね、いい人たちに出会い、いいタイミングで、いいところを、になんかこう、通ったな、みたいな気がします。一番ね、こう、まあ、これは龍の采配なんだよね、きっとね、そうだね、やっぱりそうみたいです。まあ、うちの父のね、こう車椅子を押しながら、やっぱりこう人が多いんですけども、ちょうどちょっと暑いから休みたいなっていうところに、ちょうど休めるような喫茶店みたいなところがあって、しかも車椅子が入れるようなところがあって、そこでね、冷房の効いたところでゆっくり休める、そんな機会がね、もう各地域で全部あったんですね。すごいなぁと思って、普通お祭りの日とかって店とか絶対いっぱいで入れないと思うのに、そこもね、すんなり入れてゆっくり休むことができて、というところをね、ちゃんとね、こう準備されてたかのようにしっかり休めて、でトイレとかってすごくね、こう大変だなと思ってて、どうしようトイレ探さなきゃ、車椅子やトイレ、なんだっけ、仮設トイレはいっぱいあったんですけど、うちの父ね、こう、車椅子だったので仮設トイレ入れないじゃないですか。どうしようと思ったら、ちゃんとその喫茶店にちゃんとトイレがあるので、トイレどうぞ、みたいな。そんな感じになったりとかして、全くトイレで苦労することもなく、暑さで、いっぱい熱中症のね、用のいろんなもの持ってたけど、ほぼほぼ使わず、スムーズにできた。これもね、いろんな人たちとかね、こう、お店の人がどうぞ、涼しいところで飲んでくださいとかっていうふうに一言言ってくれたところ、ことがね、すごくこう、良かったなというふうに思っています。でもこれは龍の采配だよね、きっとね、みたいな。ちゃんと龍さんがそういうふうに、スムーズにいけるようにやってくれてたみたいです。はい。あとね、もう一つね、すごくこう、ちょっとね、スピリチュアル的なことになってきますけど、やっぱり海の真ん中、もう右も左も東西南北、全部海の真ん中で。で、夜中、結構遅い時間にね、外の甲板っていうんですかね、デッキに出たんですよ。そうするとね、もう天然プラネタリウムでございます。 天然プラネタリウムで、うわーすげーみたいな感じでございました。で今回ねちょっと台風が来てたのでね、あの天気がね良くない日があったので、あの毎日見られるわけじゃなかったんですけど、その日はたまたま私が結構夜遅く、両親寝ちゃったので夜遅く外に出てぼーっとしてたら、もうねもうすごいもう降るような星で、げーすごーみたいな感じだったんですよね。でそこでずっと星を見ながらぼーっとしてたんですけれども、なんかね本当ね宇宙すごい星だ、なんかメッセージちょうだいとかっていう風に言ってたんですけど、ぼーっとしてました。特にメッセージらしいものもなくぼーっとしてたんですよ。でもね後というか、まあ、今も言ってますけれども、そのぼーっとするっていうのすごい大事みたいです。なんかね、メッセージが欲しいとか、エネルギーが欲しいとかっていう風にね、そのビリビリ感じたりとかしないで、私たちがぼーっとしてることがね、すごく、向こう的にはエネルギーとかメッセージとかは伝えやすいみたいです。だからね、私たちが何か欲しいとかって、なんかわかんないとかっていうのは、わかんなくていいみたいです。うん。ぼーっとしてていいよ、みたいな感じでした。で、その時私デッキ14階っていうところにいたんですけど、なんとなく、普段そこから動かないんですけど、なんとなく15階に上がっていったんですよ。そしたら15階に上がったら目の前に月があったんですね。月と木星が見えたんですよ。で、14階からそれが見えなかったんですね。で、15階に上がったらそれが見えてきて、おー、月だーみたいな感じ。で多分時間的にも多分それがちょうど月が出る時間だったと思うので、本当水平線ギリギリのところに月が出ていて、時間もタイミングもすごくいい感じでそれがつながってたみたいです。きっと月も北星も私にメッセージがあるんだなと思うんだけど、その時は全然何も分かんなかったんですけども、しっかりとねエネルギーとかメッセージとかしっかり受け取ったみたいです。なんかねそういうなんかこうからこちらがすごくこう自然にその流れというかね、そういうことまでね、いけたんだなと思って、そこはすごく感謝でしたね。なんかもう、なんか、他に夜中だったんで人がいなかったので、もうなんか、海も船も独り占めみたいなね、そんな感じでしたね。あれもやっぱり龍さんがこの時間で、しかも結構遅かったんですけど、全然眠くもなく、あれ、あの時でも一回布団に入ったんだけど、眠れなくて外に出たのかな。やっぱりジョーさんが声かけてくれて、外に出ろっていう風に言ってくれたんだよね、きっとね。そうか、言いたいこととか伝えたいことがやっぱりいっぱいあったみたいなことを今言われました。レムタンなんですけど、今ね宇宙流のプラチナコスモも出てきて、ね、やっぱりこう 海とか星とか、やっぱりこうなんか邪魔するものが何もない状況っていうのは、やっぱりエネルギーがしっかり伝えやすいので、すごく大事な機会だったから、なんか呼び出されたらしいです、どうやら。呼び出されてそこに行ったらしいですね。だからそれはね、これからもどんなのかこう、その時のメッセージとかエネルギーとかをちゃんと私まだしっかりと理解してるわけじゃないんだけども、どうやらそれに関しての行動っていうのはもうすでに始まってるよっていうふうに今言われたところでございます。いやすごいですね、いろいろといろんなことを学んだなっていう風に、でそして教えてもらってありがとうございました。なんか今日はすごいサポートが入ってます。でね、普通にね、まあ旅に出かけただけなんですけどもね、大きな学びがたくさんあって、ステージウさんと一緒に行動することによってね、いっぱいラッキーに恵まれたことを本当に感謝です。そしてね、今ねこのね機会をねいただいて、いろいろと振り返ることができてね、でこんな私の旅の話をね皆さんにお伝えしてしまったんですが、ちょっと楽しんでいただければよかったんですが、どうでもいい話だったかと思うんですが、本当にねいい旅だったのでね、お伝えできたことを本当に幸せだと思います。本当に素敵な旅でした。ありがとうございました。ではね、一度ねだいぶ話しましたが、一旦ね休憩挟んで、まあ、後半というかね、後半はちょっとイベントのねお知らせとかしたいと思います。それでは秋のイベントのご案内したいと思います。今月9月はねイベント三昧なんですね。放送日である今日は実は富士急ハイランドの占い祭りでした。 富士山のふもとのエネルギーをしっかりいただいてパワーアップしていると思います。そして来週10日は開運エクスポというオンラインイベントをやってます。で、実はですね、この日私トライアスロンの観戦中なんですけども、それをね実況中継する予定なんです。10時から13時、全くどうなるかわかんないし、なんでそういうことやらなきゃいけないのかってよくわかってないんですけど、龍がやれっていうのでやってみます。で、何の意味があるのか今のところ私には理解できてないんですが、なんでちょっと聞いてみますね。なんで、まあ、とりあえずやれと言われました。とりあえずやれ、後でわかんなのもな、きっと、うん、バタバタかもしれませんが、オンラインなので遊びに来ていただけると嬉しいかと思います。スマホでも参加ができます。そして23日の土曜日、秋分の日ですね、開運エキスポフェスティバル in 表参道、はい、久しぶりに街に出ます。表参道という大都会に行きます。で、ここではね、いろんなね、開運エキスポの仲間たち、いろんな戦術の方がね、いらっしゃるので、まあ、タロットとかね、食用とかね、いろんな方がいらっしゃるので、すごく楽しめると思います。で、私自身もね、リアルイベントって実は超お久しぶりです。しかもね、都内にイベントに参加するのはね、すごくレアな機会なので、もしね、私にリアルに会いたかったら、ぜひ遊びに来てくださいませ。詳細はね、私のブログでご案内しております。そして来年のドラゴンイヤーに向けて後半いろいろイベント企画してます。10月以降はね、竜と仲良くなること、竜とおしゃべりすることにフォーカスしていきたいと思ってます。そしてね、宇宙のことも少しやっていこうと思います。宇宙人さんたちがとっても張り切っているのでね、私たちもそれに準じていろんなイベントやっていきたいと思います。かなりマニアックになっていきますが、一緒に楽しめる方は期待していてください。そしてリアルじゃなくてオンラインでも OK な方、または遠方の方は、リュートレ実践オンラインサロン、こちらでね、いろいろとお話ししてますので、ぜひ遊びに来ていただければと思います。こちらも私のブログの方でご案内しています。ご興味のある方、メッセージお待ちしております。はい。ではね、最後にリュからの一言メッセージをお届けしたいと思います。はい。皆さんにお伝えすることをお願いいたします。準備は整いました。動き出すのは今です。龍は何をしたらいいですか？あなたの依頼を待っているのです。確実にあなたの役に立ちます。夢を素早く叶えましょう。龍と共に新しい時代を軽やかに前進するのみです。なるほど。素敵なメッセージが届きました。龍と一緒に楽しい時代、前進していきましょうね。それではエンディングです。
夢のため。
楽しい時間はあっという間ですね。この番組を聞いてくださっている皆さんと、皆さんのすぐ近くにいるリュウさんと素敵な時間を共有できてとっても嬉しいです。リュウとともにドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやがお届けいたしました。エンディングは We are Dragon Messengers、 作曲ドラゴンメッセンジャーミキリンさん、アレンジとピアノジャズピアニスト古川夏子さんです。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。